ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、みんなに、夢がめちゃめちゃ叶う夏休みの宿題を出したいと思います。
宿題なんですね。
宿題が。
確かにね、今みんな、大人になったらね、宿題ってあんまりもらわないので、はい、結構嬉しいかもしれません。
めちゃめちゃ奇跡が起きる、人生が変わっちゃう夏休みの宿題です。
ああ、すごい。夏休みの友とか、今ないんですかね。今どう、あれ私だけこれ今言ってるの。
夏休みの友
あ、ですよね。あ、一人しか今、ギャラリーの人もな
ついてない。大正時代に流行ったやつです。
昭和の人たちは、要は、いろんな宿題用の、小さい、なんかノートみたいな。これ地域？地域の違いかな？
いや、夏休みの友っていうなんかあるの、
ね、友じゃなかったけど、友だよね。友ですよ。一人だけ今、共感得てます。
ね、
はい。いろんな、だから書いてあるんですよ。一日目ってか、こういうのやりましょう。
こういうのやりましょうっていうのが、大正時代に流行ってたんです
ね。で、大体が、読書感想文的なになった時から詰まっちゃうっていう。最後の日まで、はい。最終日まで引っ張るやつね。
今回は、夏休みの宿題はね、ぜひね、富士山か、長崎に行ってほしいんですね。
なんか全然違う、共通点がないような気がするんですよ。
富士山か長崎に行ってほしくて、
行ってほしい。
そのために、友達を1人か2人か3人、もちろん4人でもいいし5人でもいいんだけど、最低1人、今日の放送を、この友達好きだなっていう友達に、今日の放送を送ってもらってシェアしてね、でこの夏休みの宿題を一緒にやろうと、
自由研究的な、
自由、そうですね、自由研究的というか、その僕がですね、このラジオの方でも何度もお伝えさせてもらったことがあるんですが、僕が夢を叶えた方法っていうのは、世界一ふざけた夢の叶え方っていう本に書いてあって、それはその一人で夢を叶えるんじゃなくて、気の合う仲間と僕ら4人チームを作って、毎月1回居酒屋で飲みに行って2時間飲むので、その4人で行くと1人30分時間があるんですよね。で、その30分をその人を応援するためだけに使う。その人の悩みを聞いたり、今その夢を聞いたり、で、その人の悩みが解決できたり、夢が叶うように、4人全員で応援する。1人で悩んでても、例えば鼻くそついてても一人だと気づかないのね。
平気で外出てますよね。言われない限り。
鼻くそついてても一人だと気づかないけど、人が見たらすぐわかるのね。で、その自分だけで考えてたら絶対見えないこととか、仲間が見たら、お前こういうの向いて、逆にこういうの向いてるんじゃないとか、その人の力を借りた方が何倍も早く進めるので、その一人で悩むんじゃなくて、一人で夢を叶えようとするんじゃなくて、仲間全員で一緒に成功していこうっていうチームを作るんですね。で、僕らそれを実験的に毎月始めて、で、結果的にね、1年でもうみんなびっくりするぐらい夢が叶っちゃって、一年って言っても月に一回なので、12回飲み会行っただけなんだけど、僕はサラリーマンからベストセラー作家まで1年でね、菅野一世さんという仲間は、もうプー太郎のような状態からネットで起業した直後だったんだけど、1年でもう1億円プレイヤーになったりとか、4人が4人ともびっくりするぐらい変われたんですね。で、一番最初にやったのが、富士山に4人で旅に行くっていうことだったのね。
最初に行った場所。
そう。で、その一緒にミッションを、一緒にミッションを くぐり抜ける旅っていうのをすると仲良くなるのね、
うん、
で僕らはちょうど僕はその当時会社員でそのコンサルタントのね船井総研さんの、うん、あの創業者の船井幸雄さんが講演会でね、うん、あの日本でここにお参りしたら一生涯お金に困らないっていう、うん、あの神社を講演会の中でうちのあのその僕の知り合いの会社でね船井幸雄さんに講演してもらったそうなのね、
うんうん、
そしたらこの神社にお参りしたら、うん一生涯お金に困ることはないって船井幸雄さんがね、うん、まあ伝説のコンサルタントなんだけど、はい、そのおっしゃったらしいのね、うん、でその神社は富士山の、うん、そのなんか2合目ぐらいで車で行けるところにあるけど、うん、その行き方は一切わからないと、
うん、
で神社の名前もわからない当時検索しても一切出てこなかったんです、うん、当時ね20年ぐらい前なんですけど、うん、まあ今有名になっちゃったんだけどその一切出てこないと、うん、で2合目ぐらいにあるらしいと、うん、で滝沢林道というところの道沿いにあるという情報だけ分かったんですね、うんうん、でそこにお参りに行こうと そこからセカフザってスタートしたんですね、はい、セカフザっていうのは世界一ふざけた夢の叶え方っていう本に、うん、この僕の夢の仲間で夢を叶える方法を書いたので、うん、その世界一ふざけたを略してセカフザするっていう風に、うん、仲間で夢を応援し合うやり方をね、うん、セカフザするっていうふうに僕の読者さんたちが言い出したので、うん、もう僕もセカフザするっていう言葉を使ってるんだけど、で、一番最初にやったのは、富士山の、はい、そのね、正式名称はね、うんうん、すっごい何度聞いても覚えられないんだけど、
一応これかなみたいなネットで見ると出てきますね。
荒谷山神社奥宮、
うん
うん、荒谷山神社っていうのは、うん、通常に、ね、大きいところがあるんだけど、うん、奥宮は富士山の山中にあるんですよ、うん、で誰も人がいなくて、うん、でそこを当時検索しても一件もヒットしなかったんですね、うん、情報が、
はい、
ネットの中で全くその神社の情報が出てこなくて、うん、もう現地に行って探すしかないと、
うん、
で行った時にその滝沢林道さんでなんか工事があるか何かで、うん、夕方以降になるともうこの道路は封鎖されて出れませんってあったんですよ。でもう下手したら見つからなかったらもう僕らは、うんうん、夕方までに見つからなかったらもうこの道路出れない、
はい、
富士山で泊まるしかない、
うん、泊まるというか遭難って噂がありますけど大丈夫、
うんうんうん、こういうのが大事なんですよ、
うん、そういうのが大事
めちゃめちゃ盛り上がったんですよ、はい、どうするか
どこに行くかが分かるような分からない探さなきゃいけないっていう、はい、でもそこに
下手したら遭難、
うん、そうそう怖いよね山で、うん、
もう、うん行くしかないだろうっていうこと、はいはい、でその前にね、うん、その滝沢林道の入り口にうどん当時お蕎麦屋さんかうどん屋さんがあってでそこの人に聞いたのね、うん、この辺に神社ありませんかと、うん、そしたら聞いたことないと、うん、見たことも聞いたこともないって言われたんですよ
地元の人なのに
ってで、うん、幻の神社だから、うん、やっぱり知らないか、うん、この近所の人でも知らないかと思って、うんで食べ終わって帰り際お会計してたらちょっと思い出したんだけど、うん、何年か前に一人だけここに幻の神社が伝説の神社があるはずだどこか知りませんかって一人にだけ聞かれたことあるって、
うんうんうん、
で一人にだけ聞かれたことがあるっていうのを僕らちょっと斎、うん、藤一人さんだっていう風に
、うん、そんな風に来る人は
一人だけね、いたって言ったから。
そこですかそういうのが来そうな
の。パッと斎藤一人さんが浮かんじゃって、はいはい、大富豪のね。斎、うんうん、藤一人さんが、その噂を聞きつけて、行っ ったんで、大富豪になっちゃったんだって僕らの中で勝手に妄想が広がってたんですよ。
正しくはわからない。
正しくはわからない。誰かはわからない。
きっとさらに広がったんだと。
ただ僕らの中では、全員斉藤ひとりさんのファンだったんで、過去に一人だけ来たことがあるやつがいたぞって言われたから、もう一人だけって言われた時点でもう斉藤ひとりさんに決定なんですよ。全員斉藤ひとりさんファンなんで。絶対斉藤ひとりさんが来て、それで大富豪になったんだって、もう余計ワクワクしてきて、これは行きたいっていう。で行ったら、ね、そのもう夕方にはここの道路が封鎖されてしまうと。
怖い。
帰れないかな。
はい。
でももう、斉藤ひとりさんに続けと。斉藤二人目。
どういうこと？
三人目。二人目は俺たちだっていう。
一緒にみんな、乗っかりたい。
で、行って、で、なんか結構霧も出てきてて、もう本当に、その、ね、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーの中にいるようなね、ここにお参りにミッションを行って、なんか聞いたことあるぞと、過去に一人だけいたと、ね、斉藤ひとりさんが来てたと、妄想でね、探すぞって言ってね、行ってもないんですよ、そもそもその何にもないから、
道はなんとなく
富士山で
一応道らしい
道はあります道はある道路はあります、
そこをたどっていく
ってゆっくり走って見逃すといけないから超ゆっくり走っていくんですよ、
車降りて車で一応行くんですよ、行くだけ、
その道路沿いとも限りませんから、あの何か看板があるのかもしれないし、そのとにかく見逃しちゃいけないっていうんで、もう右側見るチームと左側4人なので、半分は左側を見て右、半分は右側をよく見てゆっくり行くっていうね。
運転手
ゆっくり行く。
でどうしたんですか。
そしたら、下の方に高さ、10センチ15センチぐらいのちっちゃい15センチと幅が7センチぐらい、ちっちゃい看板があったんですよ。ただ神社は見えない。看板、ちっちゃい看板だけあって、神社は見えなくて、あったって言って、止めて。
神社の名前書いてあった
んです。神社の名前書いてあったんですよ。さっき言った。で、ただ神社は見えないんですよ、そっからは。で、降りてって、そこにちょっと歩けるところがあったんで、降りてったら、もう、当時、もう、なんていうのかな、もう空気がピーンと張り詰めてて、そこにふざけたことをしたら、3秒以内に天柱が起きそうなぐらいの張り詰めた空気の。
天罰降りそうな。すごい。
絶対ふざけちゃダメだっていう空気感が、すごい張り詰めてたんですよ。で、もう僕、それ写真撮ろうとしたら、シャッターが降りないんですよ。
これは
もうコンタックだったかな、結構ねいいカメラ買ってたんですよ、10万円ぐらいの、僕は学生の時買い物した一番高い買い物、コンタック T2 だったかな、
合ってますか、
10万円ぐらいの
薬の名前かと思いました。私も分かんないから合ってんのかちょっと今何とも言わないですぎよ、
サラリーマン時代買った一番高い買い物の、高性能のカメラのシャッターが降りないんですよ。
怪奇現象のなんかスタートの時みたいな。
降りない降りないって言ったら、もう空気がピーンとしてるから、もうみんな怖くなって、絶対ふざけんのやめようって言って、ここでは絶対ふざけんのやめようって言って、みんなで1万円をお賽銭に、もうね、金運じゃめったに来れないし、伝説なので、1万円入れて、もうね、僕は、その、作家になるのが夢だったので、自分のね、本が、メッセージが本になって、その本屋さんでね、山積みのように置かれてベストセラーになりました、ありがとうございますって、それぞれ、願いをね、1万円、みんなで1万円入れて。
1人1万円。
1人1万円。
おお、頑張りましたね。
いや、もう、ご利益ありそうやし。
じゃすぐ物は神社っていうかそれは分かったんですね。
神社分かったんですよ。行けたんですよ。 で、そこからその12回したらもうみんなに奇跡が起きて、うん、まあ正直その神社のね、うん、そのどんな効果があったのかっていうのは正直わかりません。
今の場合すっごい効果があったようになってますよ。明日にでも行きたい
人は。正直わかりません。うん、で、ただ、その、そっから本当に流れが変わっちゃって、ただ、うん、僕はやっぱり仲間で応援し合ったのが大きいんじゃないかっていうには思ってるのね。うんうん、で、そのところも、その、幻の神社に行った時に、うん、本当にその冒険を、ちっちゃな冒険を4人の仲間でできた感じがして、うん、大人になるとなかなか子供の時のような友達って作りにくいでしょ、
うんうん、
でもなんかその冒険を共有したことで、すごいその短時間でその仲良くなったのね、
うん
うん
ね、目指すものがあって、うん、その道は分かりませんみたいな、うん、さあ行ってこいっていうのって、
そうそうそう、
すごい。
でそれですごい一気に仲良くなって、うん、でそっから12回応援してったら、うん、もうどんどん人生が変わってっちゃったのね、
うん、すごい。
で、でそれでね、作家になった後に、うん、沖縄のヒーラーの普天間先生と、はい、そこの神社にお連れしたのね、うん、
はい、
僕の原点の場所の一つなんですって、うんうん、普天間先生、沖縄からね、普天間直弘先生っていう有名なヒーラーさんがいるんだけど、うん、一緒に連れてったら普天間先生すごくて、うん、初めて来た沖縄の人だよね、富士山のその金神社なんか初めて来たはずなのに、翡翠、うんうん、さんが来た時と空気感全然違うだろうっていきなり言ってきたんですね、うん、いや、なんで来たこと、初めて来たのに分かるんですか、もう全然違うんですよって言って、うん、今ね、ここに神様いないからって言われて。ここ神様いないから、うん、空気全然違うだろうって言われて、うんうん、あ、全然違います。ただ、うん、この敷地のどこかにはいるから、たくさん人が来るとね、神様移動しちゃうんだよって。だけど、うん、この敷地の中にはいるから、うん、当ててごらんって言われたのね。
さらに難しいですね。でもそれで、
で言われて、僕は感じて、うん、感じる練習は普天間先生から教わってるから、うん、よしと思って感じて、
うんうんうん、今こそ
ここかなと思うところに移動して、はい、手を合わせてパンパンってしたのね、
うんうん、
そしたらその僕の隣に、うん、まあ、その仕事仲間何人かで一緒に行ったので、うん、オザリンってね、うん、もう普天間先生の師範代のような、うん、もう感性がもうめちゃめちゃ冴えてる、うん、最初からそういうことがよくわかる人も、はい、僕の隣に来て手を合わせたので、うん、あ、当たってたんだと思って、オザリンが手を合わせたらもう正解なんですよ。普天間先生と同じもう感覚で捉えられるから、うん、
その時点でオザリンを当てにしてます。
オザリンが僕の隣に来て、うん、パンパンってやり
だ
したんで、
あ、
俺当たって、結構なんか当てずっぽだったけど当たったんだなって思ってたんで、うんうん、
はい、
そしたら普天間先生が後から来てくれて、うん、オザリンにだけ肩ポンポンってやって、うん、正解だねって言ったんですよ。で僕には言ってくれなかったのね。
同じとこにいるのに。
そうそうそう、うん、僕には言ってくれなくて、あれって、うん、普天間先生、僕の方は外れてるんですかって聞いたら、うん、あ、翡翠さん惜しかったねって言われて。
惜しいっていうのがちょっとずれてるわけです。
で僕はなんでそこに感じたかって言ったら、うん、その神社のところのちょっと離れたところに、うんうん、紙に御神木って書かれて貼ってあったのね。御神木。
そのまま。
御神木って貼ってあったから、ここだろうと思って、
うん。パンパンでした。
パンパンしたんだけど、もうそれはもう翡翠さん、その御神木っていうあれに騙されたね。
どんな。そのフェイント的なものがあるん
です。フェイントがある。
引っ掛けで。
引っ掛けあるな、神社。
そう、オザリンが。
神社は分かる人じゃ、分かる人だけ分かればいいという、特殊な、うん、あれがあるのよ。
うん。で、オザリンは？
で、オザリンは、その、うん、 その御神木の隣のひょろひょろっとした細い木があって、うんはい、そこに神様は親鳥になっていたっていう、隣の僕はその御神木っていう張り紙に惑わされて大きい木にパンパンしてたんやけど、その隣のひょろひょろっとしたいかにも神様いなそうな木の方に神様は親鳥になってたん
です、はい、それで普天間先生面白かったでしょうね。翡翠さんはなんか狙い通りの書いてあるところにいたんだなって。そうで普通でもそのひょろひょろに行く、いやどうなんだ、感じるものがあるといけるのかな。すごいね。
そうそうそうそう。僕らこういうね、沖縄マジカルツアーって、うん、ま、あの 10年やらせてもらったんだけど、はい、うん、そういう感覚の練習があるのね、うん、だからまあオザリンは例えば聖地行った時も、うん、有名な聖地行くともうみんな我先にとパンパンってやるでしょ、うん、でオザリンはなぜか行かないのよ、うん、でそして、せっかくこう有名な聖地来てるのに入らないってどういうことなのかなって、うん、僕なんかもう真っ先に行ってもうめっちゃエネルギーをできるだけ多く受け取ろうと思ってエネルギーをむさぼるように
間違いなく
感じてたらオザリンが来ないのね、うんうん、オザリンどうしたの来ないのって聞いたら、うんうん、いや今日は神様が来てほしくないと言ってるように感じるって言って来なかったのね。そしたら普天間先生がまたオザリンのところに来て、うんうん、よくわかったねって言ってよく行かなかったねって
今その状況を整理すると神様が来てほしくないって言ったところに
今日は来てほしくない、
一番西井さんは
僕は真っ先に行って遊んでた
来てほしくないって言ってんのに、
普天間先生僕めっちゃ遊んじゃったんですけどもうむさぼるようにエネルギーを受け取ろうとして、はい、行っちゃったんですけど、はい、大丈夫でしたかって言ったら、うんうん、大丈夫だよって、うん、幼稚園生がね遊びに来ても神様大人怒らないだろうって言われて幼稚園生扱い
大人一人としてもカウントされていない、そうそう
もう幼稚園生がなんか来て賑やかにしてても今日は来てほしくないなと思っても幼稚園生が騒いでたら大人怒らないだろうって、
それ言われてどんな気持ちになったんですか、そのよかったなのかな扱いが。
そうそうそう。
F 先生。ストレートすぎて。
まあ、オザリンはそれぐらい感性開いてるんで。
すごいね。
すごくね。
今のそこは、じゃあ、どこ行けばいいんですか？
で、そこは移動するので、わからないんですよ。
敷地内にはいる。
それを感じて、ここだなっていうところで、わかったら面白くないんですよ。
で、御神木って書いてあるのが正解かもしれない。
フェイントして正解かもしれない。
裏を書いて。
裏を書いてそこに移動してるかもしれない。
そうどっちかなっていう。
裏を書いて本当のその神社のところにいるかもしれないし。
すごい、それはもうチャレンジャーとしては正解がわからないまま。
ちゃんと感じて、ここだって思うところに、ね。お参りしてきてください。
いや、今ね、唯一ね、多分な、正解がちょっと近づく方法は、翡翠さんと行った時に、翡翠さんがお参りしないところに行けばいいんです。確率高そうじゃないですか。そんなにでも、いや、どうしよう。でも今、パワースポットって言われる場所ってね、割と人が押しかけすぎて、こう変わってるみたいなことよく言われますもんね。
そうそうそう。うん、結構ね、でも本当の神様は自分の心の中にいるので、はい、そしてね、うん、応援し合う中に、うん、すごくね、うん、この、仲間で応援し合うところにね、本当に何て言うのかな、うん、人間を超える力が出てくるので、うん、ぜひね、この夏本当にこの仲間好きだな、はい、この友達いいなっていう人と、うん、今日の放送を聞いてもらって、はい、で毎月ね、うん、一回応援する、うん、そのスタートに富士山の、うん、その幻の神社に、はい、
行ってきてくださいと、
もしくはたっちゃんとねやらせてもらってるオンラインサロンでよく何度も行かせてもらった、うんうん、沖縄長崎の、はい、アンデルセンって、うん、4次元パーラーアンデルセンって検索するとね、うん、連絡先出てきて、 マジックを見せてくれるので、はい、うん、でそのマジックだって言ってるんだけど、うん、もうマジックとは思えないようなことがね、うん、たくさん挟んでくるので、うん、それ仲間と見に行くと、うん、本当にびっくりするんで、うん、そういうびっくり体験を仲間と共有すると、うん、すごく仲が良くなるので、うんうんうん、絆が生まれるので、うん、その富士山行くかアンデルセン、うん、もうアンデルセン行くと本当に目が3ミリぐらい飛び出るから、うん
飛び出るんです。
ちょっと顔の層が変わるんだよね帰り際みんな
大丈夫変わりたい方は
メガネが曇りやすくなるの目が飛び出るから
驚いて近づくから
そうそうそうあのねメガネの人ほどよくわかるんだけどすごくメガネが曇りやすくなるのアンデルセン行くと
そんな
目がと3ミリぐらい飛び出してるからレンズと距離が近くなっちゃう
大丈夫
だから今までのメガネが合わなくな
る。それでもいい
から。それぐらい驚くから。
メガネ合わなくなるの、すごい不便じゃないですか。
例えば、まあこれ前も言ったけど、それうち僕はね、その参加者さんの名前っていうのは、一切誰にもアンデルセンさんには伝えないんだよね。うんうんうん、たっちゃんが予約してくれて、人気、もう20年前から人気なので予約が何百件と電話しないと取れないんだけど、はい、うん、そういうところから含めて取れたっていう喜びがあるから、うんうん、取れたら友達の分まで取れるから、うんうん、それも楽しんでほしい、はい。プロセスも楽しんでほしくて、うん、目的は仲間と絆を作ることなので、それも楽しんでほしい。うん、でちなみにうち、うん、そのねその選ばれた人の彼女やパートナーの名前を当てるっていうのがあるんだよね、うんうん、でたまたまその時にたっちゃんとねやらせてもらった時、うんうん、急遽、うん、うちの息子と息子の彼女2人を連れてったんだよね、はい、そしたら彼女が当たって、うん、彼氏の名前当てますよって、うん、で彼氏の名前は、まあ、実はうちの息子の名前だから、うんうんうん、もちろん僕は知ってるんだけど、うんうん、
知ってる
彼女でその店主に見えないようにこっそり名前を書くんだよね、はい、うん、ちっちゃい紙に、うん、
当てられた人
はね、うん、で店主は 5,6 メートル離れてるから、うん、絶対見えない感じのところでこっそり書くんだけど、うん、書き出したら、うん、その名前違うでしょって言ったんだよね。
その彼女がね、うん、書いてる。
そうそう。たっちゃんもね、そこの場にいたけど、はいはい、その名前違うよって、漢字間違ってるよって言ってね、うん、こうでしょって言われて、うん、うちの息子の名前の名前を、うん、なんと彼女を漢字間違って覚えてて。うん、
ある意味これも衝撃だった。
それを、アンデルセンの店主がなぜか知ってて、隠れて書いてるのに書いた文字が間違ってることを知ってて、正しい漢字を
教えて
彼女に教えて息子の彼女に正しい漢字を息子の僕の息子の正しい漢字を教えてくれたっていうのは
ね戸籍係じゃないんだからねもうどういうこと
手品らしいんだよね
いやいやいやど何どういう手品
これが手品なん
で手品なんですか
手品なんだけどびっくりするんで。
これは手品じゃないんじゃないですかね。
だから手品じゃないんじゃないかっていうのがもう4割ぐらいあるから、そういうのでとにかく、超能力なのかマジックなのかわからないけど、とにかく目が3ミリぐらい飛び出るぐらいびっくりして、それで終わった後仲良くなるから、あれびっくりしたねって。びっくり体験を共有したりすると仲良くなるから、
うん、確かに
その富士山行くかアンデルセン行くかを夏休みの宿題としてね、う
ん、はい、ね、8月に入って皆さんが
そしてセカフザを始めてほしい、
うん、
みんなの友達と、はい、
うんうん、確かにセカフザはさっき言われた意味で悩みをで普通一人で抱えてるからね、
はい、
人に言うことがないのを言ってみたら意外な角度できたりするっていう意味でもいろんなこう解決方法を教えてくれるっていうかね気づきがあるっていう
そうですね。
いやじゃあ今年のチャレンジ
今年の夏休みの宿題は富士山かアンデルセン、
はい、に行くように、うん、リスナーに次ぐ
そうですね富士山かアンデルセンに夏休み、うん、 ぜひ行って ね人生を変えていただければと思います。
ハードル高いんですかねこれね、
はい、
行くのにどっち富士山の方がハードル高いんですかね、どこにあるか分からない、
まあ、長崎の人はアンデルセンの方がハードル低いでしょうね
そうです。でも電話しなきゃいけないから、ね、はい、まあ、やってみてください、
はい、
楽しみで報告も待ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。